ルルオンザブリッジ。皆さんこんばんは、パーソナリティのルルです。週末はいかがお過ごしでしょうか。この番組は直球時々変化球、たまにオブラート包み沿いのぶっちゃけ語り場30分、本音トークを中心にお届けしたいと思います。20時までの30分、お付き合いよろしくお願いします。ルルオンザブリッジはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオから、一般社団法人ハンドメイドキャンドル協会の協賛を得てお届けいたします。
夢の種。
はい、本日は12月の16日、12月の第3週目の土曜日です。ルルオンザブリッジはボリュームの206とね、もう12月もいよいよ後半部分ね、3週目4週目の放送を残すのみとなった、このルルオンザブリッジなんですけども、はい、この12月の後半ね、もうここ2年3年、去年一昨年と、まあ、ここの部分も恒例になって、お越しいただいているお二人を本日もご紹介したいと思います。劇団新選組の女優さんである南出彩さんと、特殊メイクアーティストの落合しえりちゃんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいね、この番組聞いていただいている方ね、もう あの二人の会が年末やから来るんちゃうかと思っていただいた方、正解です。今年もね、来ていただきました。今回はね、またあのそれぞれの、この3週目に関しては、前回もあやさんのこのね、演目がそろそろ始まる、一回できなかったやつをっていう前回の話をお聞きした、それのどうだったかっていう内容と、あとしえりちゃんも特殊メイクアーティストとしてですね、もうだいぶ高齢になってきたかな、高齢になってきた活動の一つを、うん、今年バージョンのお話をね、この本日の放送で伺ってみたいと思う、本日のルルオンザブリッジもここから始まります。はい、ではね、ジングル挟んでお二人にメインパートでいろいろ話を聞いてみたいと思います。
夢の種。
はい、あやさん、しえりちゃんを迎えしてのルルオンザブリッジ、本日もここから始まります。さあ、お二人の、お話はどうなのかを聞いてみたいと思うんですけれども、まあね、今今回どっちが先にお話ししてみよう、あの、回ろうかなっていうのをちょっとこうこの収録前にね聞いたんですけど、まあ、二人ともどっちでもいいよっていうパターンなのではい、もうね、今回はね、まあ、お姉さん、あや姉さんの方から、前回、そう、あのね、ちょっとね、思い出していただければと思うんですけど、前回は今まで一回コロナで中止になった舞台演目が、ついにね、公開できる、そこの準備の段階を、心構えとか、ね、期待とかをお話ししていただいた、そこの部分がさて実際どうだったかっていうのをお話ししていただきたいと思うんですけれども、もうあやさんに振っちゃいましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。劇団大阪新選組のあやと言います。よろしくお願いします。ですね、はい、無事公演できました。
できました
よかった
ね。おめでとうございます。
私も公演1ヶ月前に低体温症っていうのになっちゃって、
はい、
自分では熱が上がってるつもりなんですけど、測ってみたら、35度台だったりとかして、
はいはい、
体温計壊れてるんかなって思いながら、そんな、3日間ほどちょっと寝込みましたけど、無事に体温元に36度台に戻って、無事公演ができたわけですけど、
ね、公演時には一応戻ったのね。公演前がちょっと体調、
1ヶ月前に、
はい、崩したけど、うん、よかったよかった
ちょっとびっくりしました、うん、ああいうのあるんですよね。なんかあれ、何でしたっけ、
なんだ
なんだ、
これあるあるやねん、こう
新陳、さっき言ってたのにね、新陳代謝じゃなくて、 なんだっけ、
免疫、
免疫じゃなくて、うん、なんだっけあれ
ヒントください、う
ん、
ヒント
僕もね今そうふわっちらっと話したのに、ね、出てけへん、これ出てけへん時にもうこう笑いで
何やろ、自律神経、
あ、自律神経、そうそうそう、
なんでこれが自律神経がちょっとおかしくなって、うん、こう低体温になったみたいな、ちょうどね、あの暑い日暑い日暑い日、急に寒い日がポンってきた時にガクンってなって、でまあちょっとびっくりしたんですけど、まあ3日寝たらなんとか治って、うん、こういうこともあるんやなっていう、そういう経験でした。で公園はまあ、無事に済んで、本当に、たくさんのお客さんに見に来てもらえて、でたくさんいい評価をもらえたので、今回はとても、うん、充実した公演になりました。
ありました、うん、割となんか早くからもう完売した日とかもありましたよね、なんか。
そうですね、金曜日は割とね、みんなお仕事の帰りに、うん、うち20時設定で金曜日は組んでるんです、うん、
はいはい、
でお仕事の帰りにお芝居見て帰れるみたいな状況になってるので、はい、割とその金曜日にどうって
がまずやっぱり一番人気の枠で
そうですね、うんうんうん、いつも一番最初に埋まるのがその金曜です、うん、
でも結果的にはもうどの回も、
そうですね、結果的にはどの回もたくさん来てくださり、たくさんいい拍手もいただき、笑っていただき部分もあって、はい、そんなにめちゃくちゃ明るい話でもないんですけど、もうお話の流れでちょこちょこ面白いエピソードがあるので、そこはちょっと稽古中にここってそんなにウケるのっていうところで、うんうんうん、ウケてたので、はい、ちょっとドキドキしながらやってました。大丈夫ですか？
ごめんなさい、ごめんなさい。そう、でも時々あるよね、自分が面白いと思って、これこう表現ですけど、自分がこう思った反応と違うってやつで、まあ、面白いと思ったやつが、まあ、さーっといく場合もあるけど、逆の何の意識もしてなかったとこが本当に反応があるっていうのは、
うん、
作品作ってたりすると
たまにあるんですけど ね、それがすごい面白くって、うんうんうん、いやいや、あそこ面白いよって後からみんなにスタッフさんに言ってもらうんですけど、
はい、
それやったらもっと早く教えてみたいな。
でもそれが、まあ、各公演合計何回かある中で、うん、まあ、ものすごいどの回でも受けたとこなんかは一つやっぱりここは もっとね次も取り入れたりとかいうのもあったりするけど、うん、まあ、各回でもし違うポイントがあったとしたら、うん、もちろんお客さんもね、まあ、何回もリピーターさんで見てくれる方ももちろんおられると思うけど、うん、その時その時見られた方によって反応が違うとなると、
うん、
もうある意味どんな角度からでもやっぱりこう何刺さってくれる人っていうのはおられるんだなと思ったら、逆にどこのパートも、まあ、おろそかにはされないと思うけど、
はい、
ちょっとね、ここを特に力を入れるっていうよりかどこも力入れたくなるような脚本書く段階、あやさん脚本とかも書かれるんでしたっけ？
書きますけど、今回は、うん、外部の人に書いていただいて、賞を取った作品だったので、あ、はい、余計に本当によく書かれた本だなと思いましたね、はい、
そ, っか、でそういうのを、ね、演じてこういう反応を見るところからこのあやさんが脚本を書いて、ね、その舞台演目また作る側になるときにすごい今度なんか考えるときに奥深い こういう状況だったらどうだろうっていうのを変わってきませんか、やっぱり何個ぐらい今まで脚本とか
脚本
舞台演目するときに、
私そんなに書いてないんで、
まだそんなに書いてない、
5、6本ぐらいですかね、うんうんうんうん、だから私あんまりね、その受けると思って書いてなくて、自分が面白いかどうかで書いてます。
あ、でもそれは僕でも一つのなんていうかな、やっぱり自分が楽しいと思ってるやつをまずやっぱりね、
そうなんですよ、
だって絶対思んないわって思うやつ出す人っていうのは、うんうん、まあ、逆狙いっていうね、目的を持ってたら別だけど、僕どこそれいいと思います。でもまあ今はどっちか言ったら演者側の方が多いわけ。
そうです、
元々脚本とかは、はい、脚本演出は
たまに本当に、うん、たまにですね、書きたいから書くっていうか、書かなあかん状況に追い詰められて書くことの方が多いですかね。
あ、うん、そうなんだ。あ、じゃあ言われるわけ、あ、もう今回あやさん脚本もお願いっていう形の、
あ、そういう時は書きます。あ、
なるほど、
うんうんうん、頑張って
頑張って。 まだね本当にこんだけあやさんのご紹介してるんだけど演目本当にだからタイミングってタイミングが合わないっていう言葉で僕片付けたくないんだけど、うん、やっぱこう土日とかだったらね僕本当に、うん、まあ仕事逆に僕土日仕事ある人間だから、うん、なんか本当に行けなくって一回行きたいな行きたいなってね、うん、でもずっとこうあやさんの投稿の写真とかあやさんから聞いてるから、うん、ちょっと行った気分になってる行った気分になってるんやけどなんか僕えシエリちゃんは何回か
ないんです
まだない
私も見てみたいです、
ね、そうですねないですね
これちょっと一回シエリちゃん行かなかな一緒
に、ね、一緒に
合わせて
ぜひぜひ来てく
ださいとなったらちょっとこうどうせやったらあやさん脚本の行きたいな
あ行きたいです
プレッシャーきた
ってことはなんかこう匿名でもいいから、新選組のところに、うんあやさんの脚本作品のっていつですかとかいう感じの連打でもうここで匿名で出すでも言われてるけどなんかねやってもいいかなでもせっかくやからね一回行こうよ、
ね、行きたい、ね、行きたいです
ちゃんとうちらしえちゃんと僕ちゃんと舞台から、
はい
ね、もちろん行くときはね、うん、サプライズで行くんじゃなくてちゃんと行くなら行くってでも一回見たよね本当にね
見たいです、う
ん、じゃあちょっと二人に合わせてなんかちょっと
オリジナル。
オリジナル。怖い系を書きましょうか。
いいね、いいね。
ね、ね、ね、ね。
今まで新選組はそう怖い系とか、そういう演目とかはあるの？ちなみに。
アングラのお芝居って見る人によっては怖いと思いはると思うんですよ。うん、本当人間の心の中のものとか、うん、もう見た目で怖いとかいう、そういうのもありますし、うんうん、例えば、殺人を行われたりとか、はい、切られたりとかそういうのもあるんでそれを見て怖いとか思う人もいっぱいいてるしアラバールって作品はちょっと不条理劇で本当に怖いお芝居なんで、ね、辺だったらきっと怖いかなと思いますけど、うん、もっと血がドバーと出るやつの方がいいですか
チェーンソー振り回すとか
白い服全部真っ赤になってるようなとか
うわそれは
大丈夫うちらもうみんななんか怖い言うてうちら貸し切りになるとかなったら困るしお客さん来なくて、うんまあね、でもどっちも好きだよねそのドバーっていう激しい怖いやつも好きだし、
はい、
心理的な怖いやつもシェイちゃん好きでしょ
あ好きです、
うん、そこはもうあやさんの脚本どんなんかに
うん
じゃあお話はどんなんかっていうのは知らないで見る方が楽しいかな
そうですよ ね、
ねこれちょっとうちら目標ワクワク 来年とかばいよりもとにかくね一回あやさんのやつ見に行きましょう
はい、はい、
じゃあちょっとその辺の恐怖パートうちはあんまりそこまではやってないねちょっと頑張ってやってみましょうかう
やった
ねでそれがもう公演が決まったら先にね公演日決まったらうちらちょっと確実に抑えとかなから ね、
ね
見に行ける日って
まああかんかったら稽古でも見に来てもらっても全然
うわそういうの見たいね
すごいですね、うん、稽古見れるって
稽古見れるリハーサル系とかそういう普通の人が見れないところを見せていただけるってやったってさんもそういう話もまたねちょっと自慢になるよね、
は
い、
ねなりますよね
うんいや楽しみ楽しみっていうか変にプレッシャーかけてるけどでも本当そういうのは本当ぜひあやさんの脚本のやつは、
ねうん、今までそこ思いつかへんかったから、うん、今ふって思って、うん、あそうやそんなあまりやってないなと思って、
うん
うん、結構面白いかもしれないなと思ってうち短編祭りっていうのはたまに1年2回か2年、まあ、1年2回ぐらいやってるかな、うん、それはもう脚本がうちの3人ぐらいが書いたりとかしてやってるのでそこでやったのが私最後書いたんで、
はい、
だからそれが SF の話で宇宙船の中の話
面白そう
もうムーの世界みたいな話してきたらもうしーちゃんも目輝かしてるよ
そんなのうちで SF ってあまりやってないんでやるかなと思ってやったのが一つあって、うん、じゃあその第2弾でちょっとスプラッター系舞台でスプラッター系って難しいかもしれないけどちょっとなんか怖いのを考えて、
うん、いいねまたじゃあじっくり話を温めてもらって、うん、いつか見てでそれの感想とかをねまたこの場、ねうん、でこうお伝えする形でまた新選組にお客さんを呼べるみたいなね、
うんうん、
どんどん知っていただけるじゃあもうじっくり温めて楽しみにしてますもうここでもうワクワクこのねあやさんオリジナル脚本のっていう誕生の瞬間を見たっていうかなんかそっちに仕向けた2人がいるって感じだけど楽しみにしておきましょう、はい、でも本当にまずねこうして劇団新選組の本公演ね こう、これからまた次もあるんだよね。 次、 また1回、
次は5月 に、ね、
来年5月に
別の人が書くんですけど、はい、あの5月の3週目に別の人が書きます、
う
ん
う
ん
う
ん、
いやまたそのあたりやってから、ね、告知もまた出したいなと思うので、うん、そっちもねで普通のもスプラッタに限らず1回ね、うん、見に行くのもね、あのもう本当にしーちゃん見に行こう、
せっかくでも
こちらも、はい、
ありがとうございます
っていうね、もう今回の新たなチャレンジの種が生まれたあやさんのお話をこの前半いただきました、はい、ここでジングル挟んで後半に行きたいと思います、
はい、トークライブレディオ夢の種。
はい、あやさん、シェリちゃんを迎えしての本日のルルオンザブリッジ後半は特殊メイクアーティストのシェリちゃんからお話を聞いてみたいと思います。さあ、シェリちゃん出番です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあね、シェリちゃんといえばね、あの特殊メイクお化け屋敷とかそういうあの傷を作っての、舞台というかはアトラクション的なやつ の、うん、その役者さんとかの演出が多くなっていくのかな。
そうですね、舞台は小道具提供とかですかね、
うんうんうんうん、で今回は、うん、お話を伺いたいと思うのはとある場所に行ってっていうところで、僕の口からはここまでで、ちゃんの口から、はい、お聞きしたいと思います、はい、
ですね、毎年10月から11月にかけての間に2週間ぐらいなんですけど、石垣島の方に出張させていただいてもらってまして、そこではですね、石垣島の子どもたちと一緒にお化け屋敷を作ってお化け役もしてお客さんを入れるっていうイベントをやっています。でもう一つの方は地元の子どもたちと一緒にゾンビになってゾンビのパレードをするっていう企画なんですけども、今年もそれに行ってまいりました。
お化け屋敷は子どもたちもお化け役もやるんだ、はい、
そうなんです。作るところからみんなでやって、うんうんうん、で最後子どもたちはお化けになります。
お化け屋敷を楽しんでさらにお化けにもなる、
はい、お化けにもなります。
でもう一個はゾンビで、はい、みんなでゾンビパレードでね。
そうですね、う
ん、どっちも参加型なの。
どっちも参加型です、
そうか、大人のゾンビも、違う、うん、お化け屋敷は大人のお化けもいるんだよね。
大人のお化けもいます、地元の高校の先生がお化け役になってくれたりとか、 あ、はいはい、あとお父さんお母さんとかかな、
うん、
うん、いろんな方が、はい、地元の方もお化けになってくれて、はい、
もうそういうのがもう行われるっていうのが決まってるとい う、 もう恒例行事みたいに石垣島でなって今年も行ってきましたっていう形、
今年で3年目になるんですけど、
もう3回目なんだ。3回続くのってすごいよね、
うん、
しかもめっちゃ遠いもん、こっから。
そうですよね、うん、
沖縄行くとかじゃないよ、うん、もっと超えるんで、もう目と鼻の先台湾だもん。
すごいな、
ね、1回目2回目3回目と、うん、だんだんあのちょっとずつお客さんも来てくれるようになりまして、
うんうんうん、
石垣島って周りに離島がたくさんあるんです、
うんうんうん、
そこの島からもわざわざフェリーに乗って遊びに来てくれたりで、うん、今年は2日間開催したんですけど動員人数が2000人を超えました。
すごい
お祭りじゃないですか。
ね、はい、で来年もまた同じ時期に開催するんですけど、来年はこの3年間よりもちょっと大きくなっての開催になります。
おー、すごい。
いつもお化け屋敷に使わせてもらってる場所があるんですけど、うん、そこプラスですごい大きめのホールも抑えたらしくて、
来年用に、
すごい、
はい、
すげ
ー。お化け屋敷以外にも階段とか、うん、あのダンサーの方が来てくれたりとかでちょっと違う活動の方も増えるかなっていった感じになってます。
4年目よ5年目になっていて、もう10周年とかなったらすごいのになってそうやね。
ここの主催の方って元々舞台の方なんで、うん、まあ、そっちの方がお得意なのはそうだですよね、
うん、だと思います。
で実はこの間の私のお芝居 の、はい、あの照明さんをやってくださった方がこっちの主催の方
です。なるほど、
繋がってるんですここでまた。
そういうつながりもあるっていうのが面白いよね、うんうん、
そうですね。
そしたらこうお化け屋敷とかそっちの方から入って得意分野のやつが今から満を持して、うん、さらに加わってのスケールが一気にでかくなるっていう。だお化け屋敷 と、ね、とかそういうのはもちろん続いて、はい、その舞台とかホールを抑える企画が純粋に加わるわけでしょ。
そ
っちに変わるんじゃなくて
プラスで増えました、
プラスでやもん ね、
でもね、
はい、
急にいろんな料理にプラスにすごいステーキがくっついてきたんだけどめちゃくちゃゴージャス、
ね、
でも2000人動員とかなったらやっぱすごいよね。2日間でってしかも場所が場所だから、
うん、そうなんですよね。
みんなフェリーでやってくるっていうのがすごいですよね。
なんかやってるわ見ようかじゃなくて、うん、意識を持って来るっていうね。
そ
う
そ
う
そ
う、
今日この日にあるぞってこうカレンダーに丸したりとかしてちゃんと ね、 ね、
うん、れるわけだ。リピーターの方もすごい多くて、うん、その人たちがあの面白かったよって言って、うん、あの友達とか親戚をどんどん連れてきてくれて、うん、あっという間に、
あっという間に、
はい、
僕はいろんなところでとにかく電車を使って来てもらうっていうやつを目標にいろんな企画とか出してるけど、新車、うん、の前はまず近くの島の方からでもフェリーやけど他の人だったら飛行機乗って行こうかっていうレベルや、だから僕はそれがすごいなって思う。そこまでしてやっぱり行きたい、こっちでやってくれたらいいのになもあるんだけど、やっぱりコンセプト的にやっぱりまず石垣島の子供たちっていうところがあるから石垣島でやってのイベントにまず価値があるっていう、となったら石垣島に行ってっていうみんながその気持ちが向くイベントにもう大きくなってるっていうのがいいよね。なんか
石垣島の人たちにもいっぱい楽しんでもらいたいのと、うんうんうん、あの観光客のお客さんにも楽しんでもらいたいですね。
あ、そっか、だから石垣島に、まあうん、たまたま行ったあの観光の人とかも、はい、それはもう偶然本当にすごいタイミングよく日程があって見れた体験できたってやつもあるわけだ
から、うん、方もいらっしゃいます。
そうか、フェリーから、ね、あの辺ってあれだよね、あの小浜島と竹富が間にあってね、西表島の間のところの、だからあの辺帰ったら、うん、昔ホバークラフトとかあったんだよ、今はないのかな。今飛行機で一本で行けるんだっけ、石垣島まで
行けます、
ね、昔南西航空で沖縄から分かれ乗り継が
うんそうそうあかんかったけど、
そうそういう意味では行きやすくなったけど2時間半ぐらいなのかな飛行機一本だったら ね、
そうですね。
でも2時間半で行けちゃうんだね。
うん、寝てたら着きます、
ね、すごいな、2時間半で行けるのか、すごいな。
2時間半で行けるけど本当目と鼻の先も台湾だもんね。
そうですね、
本当にもうめちゃくちゃ南っていう、まあ、西だよね、日本の言ったら西の端に近いやつになるんだけど、 そこで
もしかしたら最南端のお化け屋敷かもしれないですね。
そうだよね、
すごいな、
最南端のお化け屋敷にみんなが集まるっていうところがすごいよね。
うん、嬉しいことです。
そしてシエリちゃん向こうで作業してるよね、いつも。
あ、そうですね、こっちである程度用意やって持ってくんですけど、うん、現地におる期間もちょっと長めなんで、うん、隙間時間に向こうで制作したりもします、う
ん、なんか道で一回なんか、うん、電灯の下でなんかお面作ってなかった。
そうなんです、急遽もうどこの現場もあるあるなんですけど、うん、急遽これがいくつ必要っていうのがその時も起こりまして、うん、あの顔につける仮面ですね、うん、仮面を8枚か10枚ぐらいかな、夜中から制作して、うん、あのはい、作ってましたね。
ね、こうやってね、あやさんもね、何々してたよねってこう僕らあの現地に行けなくても様子が知れるのが、うん、シェリちゃんが出してるあのツイッターね。
はい、ツイッター。
もうご紹介する？
ですね、私も属させてもらっているいけにえインフォメーションというアカウントがございまして、今の X ですね、うん、旧ツイッター、あとインスタグラムの方もございます、そっちの方にお化け屋敷の写真とかも載ってるのでぜひ見てみてください。
そうだね、結構リアルタイムでこんな感じのってやつをね、うん、出してくれてたから、うん、僕もだから現地に行けてないけど現地でシェリちゃん、うわめっちゃ頑張ってるわとか、
結構楽しい、
そうそうそう、そういうのを見てると、いや本当にね、これもね、あのさっきあやさんの演目行きたいねって言ってたけど、いや本当に行きたい、行ってみたいよなっていう、うん、 思いがでね、子供たちが参加で、しかもだから今子供たちもお化け側の方にも参加する、
うん、それがすごいよ ね、それ見たい、やめっちゃ見たい。
みんなお化けになって見に来る人がいなくなるお化け屋敷にお化けの姿して入るみたいな、お化けがびっくりする、お客さんが来たお化けでってみたいなぐらいになるぐらい、でもそれぐらいみんなね、お父さんお母さんも含めてね、みんなお化けになっていくっていう、はい、まあ、ゾンビパレードも
、ね、ゾンビパレードの方はですね、石垣島祭りっていうすごい大きいお祭りが、
お祭りがやっぱりね、
はい、年に1回ありまして、うんうん、その中のイベント、
うん、
で、あの市民の人たちとか企業の人たちが街の中パレードするっていうのがありまして、うんうん、その中の一つのチームに、お手伝いっていう形で参加させてもらってます。
楽しそうやね、みんな。通常ったらもうきらびやかな衣装とか、うん、綺麗なお化粧とかでやのに、ゾンビでパレードっていう ね、やっぱ物が違う、他のと違うオリジナリ性のパレードっていう、しかも場所が石垣島っていうのってなんかいいよなって
。常夏のゾンビです
ね、常夏のゾンビ、はい、常夏ゾンビもうやっぱ楽しいでしょ、やってて。
楽しいですね。
もうツイッター、まあ、X での写真からでも伝わってくるもんね、ひるちゃんの楽しそうにやってる姿。
楽しいです
ね、
はい、
ね、いやなんかもうそんな話したらなかなかいい感じの時間になってきたけど、ね、なんか一個だけ、あと30秒ぐらいじゃ無理か、
30秒、ですね、石垣島に UFO を呼べる UFO おじさんという方がいらっしゃいまして会ってきたんですよ。
会ってきた、
はい、めちゃくちゃラッキーがいろいろ重なって、
待って、まずおじさんに会えたんだよね。
はい、おじさんにも会えたし、
にも会えた、
おじさんは UFO を呼んでくれました、
う
ん
う
ん、
UFO にも会えた、
UFO 見ました。で、それがすごいのが1機じゃなくって、うん、5、6機見ました。
本当に呼べるんや、
私もびっくりしました。おじさんに会えたらいいなと思って行ったんですけど、ほんまに UFO を呼んでくれて、
会えたらいいなってことはアポ取ってるとかそんなん関係なく、会う予定、会えたらいいなぐらいのだったのが会えたわけ。
そうですね、会えるかどうかわからなくて、うんうんうん、現地で、連絡したところ、間に入ってくださった人がいて、うんうんうん、おじさんと直接連絡取っていただいて、ですぐ会えることになりまして、
お
すごい、
会えることになっただけでもなかなかすごいことやのに、呼んでくれた、見れた、しかも5人、うん、5つも呼んでくれた、
5、6個ですね。
その話もっと聞きたいから、次の時にまた
ね、 ね、次の時にこの話もシェリちゃんパートでちょっともう深掘りで、
ま、シャーマンのおじさんの話
も、ほらもうこれだけ一つ特集組まなあかんよ。
もうちょっと時間なくなってきてしまった。なんかでもね、いっぱいそれぐらいね、詰まった今回のシェリちゃんの活動の内容ね、お話本当にあっという間でしたけれども、ここで後半、ちょっと一回締めてジングル挟んでエンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、あやさん、シェリちゃんを迎えしてのルルオンザブリージ、もう本日もねエンディングなんですけども、それぞれね、今まで継続してきた3年目のシェリちゃんの活動に1回ちょっと中断してた、演目の再開っていうお話を伺ったんですけれども、いや、まず今週ね、あやさん、シェリちゃんありがとうございました。で、まだね、この年末っていうことでね、この今週と来週このお二人に、ここでお話をしていただきますので、来週もこのお二人とのトークをお楽しみいただければと思います。では皆さん30分いかがだったでしょうか。まだねじゃないな、もう思いっきりもう年末で寒くはなっているかと思いますけれども、くれぐれも体調には気をつけて、良い週末、そして良いお年を越す準備をしていただければと思います。それではまた来週、さよなら。